この朝もヨハネの福音書、特に10章を続けて学んでいきたいと思いますが、その前に一つだけ見ておきたい箇所があります。聖書を持っていればヨハネの福音書開けようとしているかもしれませんが、エゼキエル書の34章を開いてみてください。エゼキエルの34章です。イザヤ、エレアイ、エゼ、ダニエルのエゼキエルです。そしてどうでしょう、皆さんこの当時の歴史的な背景覚えてたりしますか？この書が書かれた時代、イスラエルの民は大きな困難の中に置かれていました。偶像を礼拝し罪を犯し続けた彼らは神様の裁きを受け、多くの者がバビロンへと捕囚として連れて行かれていたわけです。容易に想像できると思いますが、この時の民は絶望の中にありました。故郷を失い、神殿を破壊され、私たちはもう神様に見捨てられたんではないかという、そんな恐れが彼らを支配していました。また本来なら自分たちを導き守ってくれるはずの王様や指導者たちまでもがこの時堕落していました。イスラエルの牧者たちは羊を養うのではなく自分たちの私腹を肥やしていたわけです。もちろんこのバビロン捕囚という厳しい裁きの原因は民自身の罪深さにありました。彼らの頑なさ、彼らの不従順こそがこの苦しみというものを招きました。しかし同時に悪い牧者たちによって見捨てられた彼らは傷つき、さまよう羊のようになっていました。神様も、またそれ以外の誰も自分たちのことを顧みてくれないって、誰も自分たちのことを導いてくれないって、そんな絶望の中に民は置かれていたわけです。一見するとどこにも希望など見えない状況でした。しかしそんな彼らに対して憐れみ深い神様が驚くべき約束というものを与えられるわけです。その約束の一つがこのエゼキエルの34章のところに記されていました。11節のところからちょっと見てください。11節のところからまず15節のところまでこんなふうに書いています。誠に神である主はこう仰せられる。見よ、私は自分で私の羊を探し出し、これの世話をする。牧者が昼間散らされていた自分の羊の中にいて、その群れの世話をするように、私は私の羊を雲と暗闇の火に散らされたすべてのところから救い出して世話をする。私は国々の民の中から彼らを連れ出し、国々から彼らを集め、彼らを彼らの地に連れて行き、イスラエルの山々や谷川のほとり、またその国のうちの人の住むすべてのところで彼らを養う。私は良い牧場で彼らを養い、イスラエルの高い山々が彼らの檻となる。彼らはその良い檻に伏し、イスラエルの山々の肥えた牧場で草をはむ。私が私の羊を飼い、私が彼らを憩わせる。神である主の見告げって。またちょっと飛んで23節と24節を見ていただくと、23節と24節にこのように記されています。私は彼らを牧する一人の牧者、私のしもべダビデを起こす。彼は彼らを養い、彼らの牧者となる。主である私が彼らの神となり、私のしもべダビデはあなた方の間で君主となる。主である私がこう告げるって。何が約束されてました？憐れみ深い神様は 悪い牧者たちに代わってさまよい弱り果て傷ついているそんなご自分の羊たちを探し出し世話をするとそう宣言されていました。また何よりもそんな散らされている羊を養う一人の牧者として私のしもべダビデを起こすと約束されていたわけです。でも歴史をよく知ってる人なら不思議に思うでしょう。だってイスラエルの王だったあのダビデはもうこの時すでに亡くなっていました。彼が死んでからこの時点でもうすでに約400年もの時が経っていました。だとしたら神様は誰のことをここで言われたんでしょう。主の羊を牧するようになるというそんな約束の羊飼いというのは誰のことだったんでしょう。それこそが皆さんダビデの子として来られた偉大なイエス・キリストだったわけです。神様がエゼキエルを通してこの約束を人々に与えたのはイエス様が来る約600年も前のことでした。そしてこの約束が与えられてから長い年月が経った後、人々の前に現れた主はある時宣言されました。私は良い牧者ですって。散らされた羊を探し出して、傷ついた羊を慰め、さまよってる羊たちを救い出す、絶望のうちにある羊を、絶望のうちにある羊に希望をもたらす羊飼い、それこそがイエス様でした。先週も言いましたが、同じことをもう一度言います。皆さん、私たちは羊です。いろんな弱さや痛み、いろんな愚かさを抱えている無力な羊です。そしてそんな私たちだからこそ羊飼いである主により頼んで生きていくことは欠かせないことです。今日私たちが見ようとしているこの箇所、ヨハネの10章の11節から21節のところには、良い羊飼いである主イエス様の言葉が書かれています。イエス様が人々の前に登場したのはただの良い羊飼いだったんじゃありません。人々が待ち続けてきた約束の羊飼いでした。イエス様はどれほど自分が良い羊飼いであるのか、どれほど羊のことを気にかけているのかということを4つの姿を通して教えようとされます。だからこそ今日は皆さん、羊として生きている私たちが、私たちと共にいる方がどんなに素晴らしいお方なのかを改めて考えてみましょう。どれほど素晴らしい羊飼いが私たちを養い守り導いてくれているのか、そのことを改めて共に賛美しましょう。ではいつものようにまずは御言葉を読みします。ヨハネの10章に戻っていただいて、ヨハネの10章11節のところから、このように記されています。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのです。それは彼が雇い人であって、羊のことを心にかけていないからです。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が自分の命を再び得るために、自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。 この御言葉を聞いてユダヤ人たちの間にはまた分裂が起こった。彼らのうちの多くの者が言った。あれは悪霊に疲れて気が狂っている。どうしてあなた方はあの人の言うことに耳を貸すのか。他の者は言った。これは悪霊に疲れた人の言葉ではない。悪霊がどうして盲人の目を開けることができようか。では最初の姿から考えてみましょう。良い羊飼いであるイエス様とはどんなお方なのか。一つ目の姿は、この方は羊のために命を捨てるお方だということです。良い羊飼いであるイエス様はどんなお方か。一つ目は、この方は羊のために命を捨てるお方だということです。もう一度御言葉見てください。イエス様はここで何度も何度も繰り返していました。11節、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。15節、飛んで15節の後半、こう書いています。また私は羊のために私の命を捨てます。17節、私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ父は私を愛してくださいます。18節の頭、誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。ってどうでしょう皆さん、ちょっと考えてください。羊飼いという仕事、どんなイメージ持ってるでしょう。どんなイメージを持ってるかは分かりませんけど、確実に言えるのは、この羊飼いの仕事というのは全く楽な仕事ではありません。羊は自分で自分のことを世話することができる動物ではないからです。草を食べるのにも水を飲むのにも羊はその場所まで自力で行くことができません。仮に羊のことをめんどくさいからとほっぱらかしにして同じ丘に放置しておけば、彼らはその同じ丘の草を全部食べ尽くしてその土地を荒野にしてしまうこともありました。放っておいても問題を起こし、放っておかなかったら私たちは全てのこと、羊飼いは全てのところについていく必要がありました。羊というのは常に導かれ、常に養われる必要がありました。羊は手のかかる動物でした。羊飼いというのはいつも彼らのことを気にし続けておかなければならない、そんな骨の折れる仕事でした。でもこの仕事はただ単に時間や労力がかかるだけの話じゃありません。この仕事は文字通り羊飼い自身の命を危険にさらすものでした。どんな時も一緒についていかないといけない、そんな臆病な羊は悲しいことに自分の身を自分で守る術すら持っていません。だからこそ羊を連れていろんなところに移動する際、そこには常に敵の脅威というものがありました。餌にしようと狙っている熊や狼や獅子だけじゃなく、羊のことを奪おうとやってくる強盗からも彼らのことを守ってあげる必要が常にありました。実際羊飼いだったあのダビデもそんな危険と隣り合わせだったということをこのように口にしています。第一サムエル記の17章を見ると、第一サムエル記の17章の34節から35節にこう書いていました。ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出てそれを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかる時はそのひげを掴んで撃ち殺しています。って敵の脅威というのは現実のものとしてありました。またウィリアム・トムソンという一人の先生も羊飼いに伴う危険を著書の中で次のように述べています。皆さんのレジュメに記しておきましたが、そこを見ていただくとこう言われています。盗人や強盗がやってくるとき、忠実な羊飼いは自分の群れを守るためにしばしば命がけで立ち向かわなければなりません。私はその戦いの中で実際に命を落とした例をいくつか知っています。 昨年の春、ティベリアとタボルの間である貧しい忠実な羊飼いが逃げるどころか3人のベドウィンの強盗と戦い、ついには彼らの探検で切り刻まれ、自分が守っていた羊たちの中で息絶えたのですって。羊を丁寧に世話しようとする羊飼いには多くの苦しみが伴いました。その務めは忠実さと忍耐というものが問われるあまりにも厳しいものでした。でもそれでも真の羊飼いはどんな時であろうとも羊を導き、羊を養い、羊を守ろうとしました。臆病な羊を慰め、さまよっている羊たちを連れ戻し、無力な羊と共にいることを自分の喜びとしたわけです。これは羊のことを全く気にかけない、心にかけない雇い人とは違いました。今私たちが読んでいるこの10章の12節にもこうはっきりと言われています。12節でこう言われてました。牧者でなく、また羊の所有者でない雇い人は、狼が来るのを見ると羊を置き去りにして逃げていきます。それで狼は羊を奪い、また散らすのですって。どうしてでしょう。なんで雇い人たちは自分の身をもって羊を守ろうとしないんでしょう。それは羊が彼らのものではないからでした。自分の持ち物でない、自分の所有物でないものに雇い人は自分のすべてを捧げようとはしないわけです。でも良い牧者であるイエス様は違いました。イエス様ははっきりと言われるわけです。私は良い牧者ですって。私は私の羊をいつも守り、私の羊のために命を捨てますって。羊のことを心から愛している良い羊飼いは、ご自分の所有している羊のために全てのことを犠牲にすることを喜びとされるお方でした。ご自分の命でさえ羊のために捨てることをためらわないお方でした。これが皆さん、私たちと共におられる良い羊飼いの姿です。私たちが今愛している良い羊飼い、イエス様は私たちのことを見て、あなたは私の羊だって、あなたは私の所有物だって、あなたのために私は命を捨てますって。この事実だけでも私たちにとっての大きな慰めになりません。でもこれ以上に大きな事実というものがここには記されていました。皆さん、イエス様が羊のために命を捨てるということには忘れてはならない2つの大切なポイントがありました。何かって2つのキーワード覚えていてください。1つ目のキーワードは自ら進んでです。イエス様が羊のために命を捨てるということ、これを理解する上で大切なキーワード、1つ目は自ら進んでです。立ち止まって改めて考えてみてください。良い羊飼いであるイエス様は、私たちもよく知る通り、文字通り十字架の上でご自分の命を捨てられました。でも一体誰がこの方を十字架の死へと追いやったんでしょう。裏切ったイスカリオテのユダでしょうか。イエス様に敵対し、その死を求め続けた民の指導者たちでしょうか。十字架につけろ、十字架につけろ、十字架につけろとそうやって叫び続けた群衆でしょうか。最後に処刑に許可を出した総督ピラトでしょうか。実際に十字架につけたローマ兵でしょうか。彼らにも確かにその死の責任はありました。でもイエス様を十字架へと導いたのは究極的には彼らではありません。 じゃあ誰だったのって、その答えをイエス様自身がここで述べていました。18節もう一度見てみると、18節なんて言われてます？誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。イエス様が羊のために命を捨てられたのは強いられたからではありません。無理やりいやいやながら十字架にかかったのでもありません。この方の命を誰かが奪ったのでもありません。良い羊飼いは自ら進んで命を捨てられました。この方を十字架につけたのは釘ではなく羊に対する愛だったわけです。この事実に関してペテロもはっきりと口にしてました。第一ペテロの2章のところにこんなふうに言われています。第一ペテロの2章の22節から25節、こう書いています。第一ペテロの2章の22節から25節に、キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷のゆえにあなた方は癒されたのです。あなた方は羊のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのですって。私たちは羊のようにさまよっていました。牧者である方のことなんて心にも留めず、罪に罪を重ね、牧者のもとにだけは戻りたくないと、そうやって自分の道を歩んでいました。そんな愚かな私たちの罪を許すために牧者がしてくださったこと、それはそんな羊のために自分から十字架にかかることでした。この方は自ら進んでご自分の命を羊のために与えてくださるお方でした。与えてくださったお方でした。またもう一つ覚えていてほしいキーワードは、身代わりとしてです。この方は自ら進んでだけじゃありません。もう一つは身代わりとしてです。羊飼いが命を捧げたのは他の誰でもない私たちのためでした。御言葉戻っていただいてよく見てください。こんな言葉が繰り返されていました。10章の11節、良い牧者は羊のために命を捨てますって。15節を見ると、15節の最後にも書いてました。また私は羊のために私の命を捨てますって。ここで使われていたこのためにって言葉、重要な言葉なので丸するなりしておいてください。このためにっていう言葉、これには誰かの益のためにとか誰かに代わってという意味が含まれるものでした。誰かのためにって、誰かに代わってって、皆さん、羊飼いとしてのイエス様の死がどうして驚くべきものなのか分かりますか？それはその死が羊に代わって受けられたものだからでした。本来であれば無力なその羊の上に降りかかる苦しみや死を羊飼いが代わりに受けられたこと、ここに本当の愛がありました。この点に関して他の御言葉もはっきりと教えています。第一ヨハネの3章の16節にはこう書いてました。第一ヨハネの3章の16節には、キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって 私たちに愛が分かったのです。第2コリントの5章の21節にも書いてました。神は罪を知らない方、イエス様のことですが、罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためですって。決して忘れてはいけません。良い牧者であるイエス様は私たちの身代わりとなってくださったお方でした。一切罪のないお方が十字架にかかったのはご自分の罪のためではありません。十字架に値したのは文字通り罪人である私たち自身でした。生まれながらに神様を拒み、罪に汚れ、逆らい、さまよい続けてきた、そんな私たち、そんな私たちこそその苦しみを、裁きを死に値するものでした。しかしそんな罪深い私たちの罪のすべてを背負って、罪を知らないお方が身代わりとして死んでくださったわけです。私たちの代わりに罪や過ちを犯すことのなかった完全な羊飼いが十字架の上で呪われたものとなり、私たちの代わりにどんな時も正しく偉大な力を持っている羊飼いが罪に対する罰や裁きに苦しみ、私たちの代わりに父なる神様の喜ばれることだけを成したその羊飼いが神の御怒りを味わい、激しい痛みと苦痛の中死んでいきました。本来であればそれらすべてを受けて死ぬべきは私たちでした。本来であれば私たちが十字架を覚える、その時私たちはいつも覚えていないといけないわけです。私たちの代わりに羊飼いが命を捧げてくださったって。私たちはさまよっていました。羊として逆らい続けていました。羊として逆らっていたそんな私たちを羊飼いが見捨てずに、私は自分の羊のために命を捨てますって、そうやって代わりに命を捨ててくださったわけです。この方が代わりに命を捨ててくださったから、この方を信じる私たちに命が与えられました。私たちはいつも感謝できます。私たちが今生きているのは、私たちの代わりに死んでくださった方がいるからです。羊のために命を捨ててくださるお方、それが私たちの羊飼いでした。次に二つ目の姿です。良い羊飼いであるイエス様とはどんなお方なのか。二つ目の姿は、この方は羊を知っておられるお方だということです。二つ目の姿は、この方は羊を知っておられるお方だということです。御言葉に戻ってください。14節から、イエス様はこう言われてました。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てますって。一つ質問です。良い羊飼いであるイエス様はどれくらい自分の羊のことを知ってるんでしょう。その答えをイエス様が言われました。その答えは、父が御子を、御子が父を知っているのと同じくらいでした。イエス様は言われるわけです。父なる神様と私、御子との間にあるその親密さ、愛に満ちた交わり、それと同じくらい私はご自分の羊のことを心から愛し深く知っていますって。羊飼いは羊のことを誰よりも知っていました。これがいかにすごいことなのか、立ち止まって 考えてみてください。イエス様は私やあなたの名前を知っています。この方は私たちの性格や気質も知っているし、私たちの弱さも強みも知っています。私たちが抱えるその必要というものも知っているし、私たちが持つ願いや考えも知っています。私たちがどんなことに恐れを抱きやすいのか、どんな場面で不安になりやすいのか、どんなところに痛みを持ちやすいのかも知っているし、私たちがどんなことを喜び、どんなことを楽しむのかも知っています。私たちの経験も知っているし、私たちの置かれている状況も誰よりもよく知っています。私たちの過去に犯したその全ての失敗も知っているし、私たちの固くなさも、私たちの愚かさも、私たちの醜さも、私たちの罪深さも、その全てを知っています。良い羊飼いであるイエス様は羊について表面的な知識を持っているのじゃありません。自分の羊と何よりも親密な関係を持っています。文字通りご自分の羊のその全てを知っているわけです。そして皆さん、それでいてなおこの良い羊飼いは羊のために命を捨てることを喜びとされたわけです。考えてください。イエス様が身代わりとしてあの十字架につけられたその時、イエス様は私たちの罪深さというものを知らなかったんじゃありません。この方の目から離れていた、隠されていた、そのような汚れも一つとしてありません。羊飼いは私たちの犯した過去の罪も今の罪も、またこの先私たちが犯すその全ての罪も全部ご存知でした。私たちがいかに固くなで間違いやすく愚かな羊であるということも分かっていました。しかしそれでもご自分の羊を愛した主は羊のために死なれました。私たちの良い羊飼いは羊の良い部分じゃありません。最も醜い部分を見てなおご自分を自ら捧げてくださるお方でした。それがこの方の示された犠牲的な愛だったわけです。思いません？私たちの持ってる愛全然違います。私たちの持ってる愛は最も醜い部分を見たその時、私たちはよく身を引きます。でもこの羊飼いは最も醜い部分を知っていてなおご自分の命を捨てられました。それが本当の犠牲的な愛だったわけです。それを私たちは受けたわけです。もしこの中にまだ良い羊飼いであるイエス様を自分の羊飼いとして知らない方がいるのであれば、どうか今日知って帰ってください。この方の元に来るとき、自分を取り繕う必要はありません。受け入れられそうなそんな自分を演じる必要もありません。イエス様はあなたが来るその前からもうあなたのすべてを知っています。この方は私あなたのようなどうしようもない罪人を罪から救うため十字架にかかってくださいました。どうかこの方を拒むのではなく、自分の救い主主として信じてください。自分の罪を素直に認めて悔い改め、こんなにも大きな犠牲を払ってくださった方を愛する者として今を生きてください。良い羊飼いはご自分のもとに心砕かれてくる者を拒むことはありません。罪の許しを与えて、そんなあなたを私の羊だとそうやって呼んでくださいます。羊飼いにある本当の喜びを知らないのであれば、どうか今日知ってください。また羊飼いのこの愛を知ったという皆さん、思いません？ 主が私たちのすべてを知っていて、それでもなお愛してくださる、これほど素晴らしい慰めはありません。弱さの多い私たちにとっての励ましはありません。でも同時にさらに素晴らしいことがあります。それはこの知るという関係は一方通行なものではありません。14節のところに何て書いてました？14節こう言われてました。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っていますって。感謝できることがあります。それは良い羊飼いが私たちを知っていてくださるだけじゃありません。羊である私たちも羊飼いを個人的に知ることができるということです。私たちは私たちと共にいてくださる、私たちのために命を捧げてくださった、素晴らしい愛を示してくださったその羊飼いを自分のこととして知って歩んでいくことができるということです。でもどのようにしてでしょう。神様は大きな恵みのゆえに私たちにご自身の言葉であるこの聖書を与えてくださいました。この御言葉を通して愚かで道に迷いやすく弱く無力な羊である私たちは自分の牧者を知ることができ、そしてその声に聞き従うことができます。この御言葉を通して共におられる羊飼いの愛の素晴らしさというものを知ることができます。だとすると、皆さん、私たちは羊飼いの声に耳を傾けることを何よりの喜びとしているでしょうか。これが羊飼いの言葉であるのであれば、声であるのであれば、その羊飼いの声が重荷になっているでしょうか。この羊飼いの声以外の何かに耳を傾け続けることを自分の喜びとしているでしょうか。私たちは確かに羊飼いであるイエス様をこの目で今見ることはありません。でもこの羊飼いである主は私たちを見捨てて遠くいるわけではありません。羊飼いである主は容易に迷ってしまうそんな私たちに御言葉を通して知恵を与えてくれます。恐れを抱いてしまうそんな私たちに御言葉を通して平安を与えてくれます。罪に惑わされて道から迷い出るようなそんな時には御言葉を通して訓戒さえ与えてくれます。思いません？正直に言うと、御言葉が時に厳しく聞こえることもあるでしょう。自分の心を刺すようなこともあるでしょう。なんでそんなものがあると思います？羊飼いである主が羊のことを愛しているからです。羊が間違った道へと行かないように羊飼いは御言葉を通して御霊を通して正そうとしてくれます。導こうとしてくれます。良い羊飼いは羊のことを何よりも大切に思っているからこそ御言葉を通して私たちを優しく導き、豊かに養い、固く守り、そして成長させ続けてくれるわけです。言うまでもありません。知識としては私たち分かってます。無力な羊は羊飼いの助けがなくては路頭に迷います。自分一人で生きていくことなんて絶対にできません。でも私たちには、私たちのすべてを知っていてなお愛を示してくださる羊飼いが、またその方の言葉が与えられています。だとすれば、どんな時でも自分の羊飼いの声を聞き、それに従い続けることを喜びとしてより頼みながら歩んでいくことです。羊を知ってくださるお方、それが私たちと共にいる羊飼いでした。次に3つ目の姿です。良い羊飼いであるイエス様、どんなお方か。3つ目の姿は、この方は羊を一つの群れとして導くお方だということです。3つ目の姿は、この方は羊を一つの 群れとして導くお方だということです。言葉に戻って16節、続く16節にこのように記されていました。私にはまたこの囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのですって。皆さん、ここに私たちは良い羊飼いの愛の範囲、その愛がどれほど広いものなのかを見て取ることができます。気づきました？イエス様はここで、私にはこの囲いに属さない他の羊がいるんだと口にしました。他の羊って何のことでしょう？誰のことでしょう？これは異邦人のことでした。イエス様は周りにいたユダヤ人たちを前にして大胆に宣言されたわけです。私はあなた方ユダヤ人だけじゃなくて、それ以外の人々、異邦人をも私の羊として導かなければならないんですって。もちろんこれを耳にしていた群衆にとってはあまりにも衝撃的な言葉でした。当時のユダヤ人は異邦人のことを忌み嫌ってました。彼らの間には大きな壁がありました。救いや神様から汚れている異邦人は遠く離れた存在だと人々は信じてたわけです。しかし良い羊飼いが持っていた計画は違っていました。良い羊飼いは分け隔てなく全てのものを救うために来てくださったお方でした。実際この真理を私たちはもう同じヨハネの福音書の中でも何度か見ました。最初に戻ってヨハネの一章を見ても、ヨハネの一章の9節のところでこんなふうに言われてました。ヨハネの一章の9節に、全ての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたって。一部ではありません、すべての人を照らす、それが誠の光であるイエス様でした。またこれだけじゃなく、覚えてます？異邦人であるサマリアの町を訪れたイエス様は、そこで出会った女性だけでなく町の人たちに御言葉を語り、彼らの多くが救いに至ることになりました。そんな彼らも最後にこう告白してました。ヨハネの4章の42節のところでこんなふうに言われます。ヨハネの4章の42節に、もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと知っているのですって。良い羊飼いは世の救い主でした。この同じ一人の羊飼いにあって、いがみ合っていたそのユダヤ人と異邦人が一つとされました。決して交わることのありえなかったその敵意にあふれていたその二つのものが一つの群れとされたわけです。キリストが成し遂げたこの和解を、平和を、パウロもこう述べています。エペソの2章の14節から16節に、エペソの2章の14節から16節にこう書いています。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において敵意を廃棄された方です。敵意とは様々な規定から成り立っている戒めの律法なのです。このことは二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて平和を実現するためであり、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵意は十字架によって葬り去られましたって。羊飼いの広い愛はバラバラだったものを一つにするその力あるものでした。そして感謝なことに、皆さん、これと同じ愛を私たちも受けたのであれば、主の羊となった私たちも皆一つのものとされました。私たちは皆同じ羊飼いを愛している一つの群れとして今生きています。思いません？教会というのは不思議な場所です。 そこには年齢や性別も異なる人たちがいます。話す言葉が国籍が違う人たちもいます。育った環境や文化が違う人もいます。いろんな性格を持った人がいるし、異なる弱さや強みを持っている人たちもいます。そんなバラバラな羊たちがどうして一つにまとまっていられるんでしょう。それはただ同じ羊飼いに導かれているからです。ガラティアの 3-28 にもこう言われていました。ガラティアの 3-28 に、ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。って忘れないでください。羊は独立して生きていられる動物じゃありません。もし私たちが、主は私の羊飼いって、そうやって自分が羊であることを認めているのであれば、羊飼いと共に生きていくその歩みを望んでいるのであれば、それは必然的に他の羊と一つの群れとして生きていく歩みになります。羊がたった一人で羊飼いと共に生きていくのではありません。羊は群れとして羊飼いと共に生きていこうとします。もちろん私たちよく知ってます。違いを持っている群れの中にいればすれ違いが起こることもあります。別の羊と争い、互いを傷つけ痛みを負うこともあります。でもそんな時こそ思い出し続けてください。私たちを一つに結びつけているのは共通の趣味でも性格の一致でもありません。何が結びつけてるんでしょう。羊のために流された羊飼いの血によってです。良い牧者は私やあなたのためだけじゃありません。今隣に座っている兄弟姉妹のためにもその命を喜んで捨てられました。傷つけられるようなその時があったとすれば、難しさを覚えることがあったとすれば、思い出してください。あなたのことを愛して自分の命を捨ててくださったように、私たちの良い羊飼いはその兄弟姉妹のためにも喜んで命を捨てました。その羊をどのように扱うかは私たちに問われます。主の羊を愛して許し合って使い合って歩んでいくことです。羊飼いの犠牲を覚えて一つとしてくださった方の声に聞き従い、私たちを愛してくれる牧者を共に愛する者として生きていく、それが一つの群れとされた者の喜びにあふれた生き方でした。それが一番羊にとって安心の生き方でした。羊を一つの群れとして導かれるお方、それが私たちの羊飼いです。そして最後にもう一つ、良い羊飼いでありやすさ、またはどんなお方か、四つ目の姿は、この方は死に勝る力を持っているお方だということです。四つ目の姿は、この方は死に勝る力を持っているお方だということです。御言葉に戻ってもう一度18節見てください。18節のところに、特に後半部分にこう言われています。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。そして私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。ってこれまで一緒に見てきました。良い羊飼いであるイエス様というのは、羊のことを何よりも愛してくださるお方でした。 羊のことを導き、羊のことを養い、羊のことを世話して、ご自分の命でさえ捨てることをためらわない、厭わない、憐れみ深い羊飼いでした。でも同時に思いません？もし実際に羊飼いが命を落として、そのまま死んだままであれば、これは羊の群れにとって悲劇でしかありません。自分たちを守ってくれる存在がいなくなってしまえば、群れは敵の脅威に、敵の危険に絶えずさらされ、怯え続けることになります。羊飼いが羊のために命を捨てるというのは凄まじいほどの愛の行為です。でも死で終わっていれば、羊を待っているのは、残された羊を待っているのは恐怖と絶望でしかありませんでした。でもここに大きな希望がありました。何かって、十字架で命を捨てられたイエス様は死で終わりませんでした。なんて書いてました？18節、良い羊飼いは命を捨てる権威だけじゃありません、それをもう一度得る権威を持っているお方でした。この方は確かに墓に葬られました。でも墓に葬られた後3日目によみがえりました。命も死もご自分の意のままにすることができる、それが良い羊飼いである、勝利者であるお方だったわけです。そして皆さん、そんなお方が私たちの良い羊飼いとして共におられるからこそ、私たちはいつも安心していることができます。良い羊飼いは羊である私たちのもとを去ることは絶対にありません。主の羊飼いとして歩んでいるのであれば、私たちが一人取り残されることはありません。死でさえもその愛から羊のことを引き離すことはできませんでした。羊飼いは共に、どんな時も共にいてくださるお方です。かつてダビデも自分の確信を大胆にこう口にしました。今日私たちが牧会祈祷の前に読みましたけども、詩篇の23篇のところに彼はこう言いました。詩篇の23篇の4節、こう彼は言います。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めですって。イエス・キリストを信じて救われ、主の羊となっているのであれば、私たちも同じことを告白することができます。困難を経験することはあります。必要を覚えることもあります。痛みを味わうこともあります。目の前の問題が手に負えないように感じる時もあります。でもそれでも私たちは恐れることなく歩むことができます。なぜかって、羊である、羊飼いである主がどんな時も共にいるからです。今日私たちは見ました。私たちの羊飼いは私たちの全てをご存知です。私たちの弱さも、私たちの足りない部分も、私たちの強みも、私たちの痛みも、その全てをご存知です。でもそれでいてなお、ご自分の命を与えてくださるほどの愛を持っているお方でした。私たちのために命を捨ててくださるだけじゃありません。その死に勝利して今も生きておられる、それが私たちの力ある良い羊飼いでした。そのお方が私たちを決して捨てないからこそ、私たちはどんな時でも主にあって希望を持って生きていくことができます。無力な羊にとって、無力な羊にとっての希望、それは羊のうちにはありません。死に勝る力を持っていて、今も変わらずに生きておられ、私たちを知ってくださっている良い羊飼い、この方のうちにあります。なとすればどうでしょう。このような素晴らしい羊飼い、この素晴らしい羊飼いにどのように応答するでしょう。残念ながら当時の人たちは頑なに受け入れようとしませんでした。目の前に 良い羊飼いがいたにもかかわらず、人々のうちには敵意と無関心がありました。10章最後19節から21節にこう書いています。19節から、この御言葉を聞いてユダヤ人たちの間にまた分裂が起こった。彼らのうちの多くの者が言った。あれは悪霊に疲れて気が狂っている。どうしてあなた方はあの人の言うことに耳を貸すのか。他の者は言った。これは悪霊に疲れた人の言葉ではない。悪霊がどうして盲人の目を開けることができようかって。何よりの悲劇は、目の前に良い羊飼いがいました。でも求める心のなかった者たちの目には単なる気の狂った人にしか映らなかったということです。今の私たちはどうでしょう。良い羊飼いを拒み続けるでしょうか。それともこの良い羊飼いを心から愛して、この良い羊飼いと共に歩んでいくことを何よりの自分の喜びとするでしょうか。聖書は教えてくれます。神様に逆らい、私たちは羊のようにさまよっていました。さまよっていた羊が羊飼いのもとに戻ったのであれば、私たちは感謝することができます。さまよっていた羊のために羊飼いができます。そして私たちは元に戻ったその良い牧者に知られ、良い牧者を知れるというその喜びを持って生きていくことができます。私たちは心を大にして言うことができるわけです。主は私のものって、そして主は私のことを知ってくれているって。その羊飼いと歩むことを喜びとして共に生きていきましょう。羊飼いの声はここに教えられています。御言葉を愛して、この羊飼いを愛して、この羊飼いにより頼む、そんな自分のうちには力がなくても主のうちに力を見出すものとして今週も共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、あなたの尊い愛を覚えて心から感謝いたします。羊のようにさまよっていた愚かな私たち、罪の罰と永遠の滅びだけがふさわしかった、そんな私たち、そんな私たちの代わりに羊飼いがあの十字架にかかって命を捧げてくださいました。死ぬべき私たちが今生きていられるのは、私たちの代わりに命を喜んで捧げてくださったその尊い救い主イエス様のゆえです。そしてこの方にあって今も変わらずに希望を持って生きていられるのは、この救い主が死んで終わりではなく3日目によみがえり今も天において生きているからです。私たちの良い羊飼いはどんな時も私たちが信頼するに十分すぎる存在です。ですからどうか私たちがこの主に、この羊飼いにより頼むものとして、この方の声に聞き従うものとして日々を歩んでいくことができますように、どうか私たち自身が羊飼いの声である聖書を通して羊飼いの愛の素晴らしさを知り、知恵の素晴らしさを知り、その犠牲の素晴らしさを知り、羊飼いを愛するものとしてますます成長できますように、そして私たちがこの主に信頼して生きていく、その変えられていく人生を通してこの素晴らしい主を明かしていくことができますように、大きな犠牲を払ってくださり愛を示してくださったこの良い羊飼いを心から感謝して、この主にただ栄光があることを期待して、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。